健康と福祉、国民健康保険の資格移動について、健康保険課国保介護年金班、電話 45-1157、国民健康保険以下国保に加入するとき、または辞めるときは、14日以内に国保担当窓口に届出が必要です。社会保険などの資格がなくなったとき、必要書類、社会保険などの資格喪失日がわかる書類、印鑑。社会保険などに加入したとき、必要書類、社会保険などの資格取得日がわかる書類や保険証、印鑑、国民健康保険被保険者証。その他、壱岐市の国保加入者が就学のために壱岐市から転出するときは、学生用の丸学被保険者証を交付しますので、手続きをお願いします。丸学被保険者証が交付された方は、壱岐市外に住所を置くことになりますが、国保の資格は転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国保に加入する必要はありません。必要書類、在学証明書、原本、または学生証の写し、印鑑、申請場所、市役所芦部庁舎1階健康保険課、各支所市民生活班、各事務所。なお、現況確認のため、毎年4月に在学証明書、原本、または学生証の写しを提出する必要があります。また、学生で亡くなった時も届出が必要です。国保の各種手続きには、マイナンバー、個人番号の記入が必要です。マイナンバーカード、個人番号カード、またはマイナンバーが確認できる書類と、本人確認書類をお持ちください。学生納付特例制度について、健康保険課国保介護年金班、電話 45-1157、日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者になり、保険料の納付が義務付けられています。学生は一般的に所得が少ないことから、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。学生納付特例でいう学生、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する学生で、夜間、定時制課程や通信課程の学生。将来年金を受けるためには、原則として保険料の納付済み期間が25年以上、平成29年8月から10年以上必要で、学生納付特例の承認を受けた期間は、受給資格期間に含まれます。ただし、年金額の計算対象となる期間には含まれません。学生納付特例が承認された期間から10年以内であれば、遡って納めること、追納ができます。学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までの1年間で、毎年度申請が必要です。今年度承認を受けており、来年度も引き続き在学予定である場合は、4月の上旬に再申請の用紙、はがき形式が送られてきますので、必要事項を記入の上返送ください。また、保険料の納付期限から2年を経過していない期間、申請時点から2年1ヶ月前までの期間について、遡って免除申請ができます。必要書類、在学証明書の原本または学生証の写し、印鑑、 申請場所、市役所芦部庁舎1階健康保険課、各支所市民生活班、各事務所。平成28年度高齢者肺炎球菌定期予防接種のお知らせ。健康保険課保険増進班、電話 45-1114。 肺炎は日本人の死因の第3位を占め、高齢になると重症化しやすいと言われています。平成26年10月より定期予防接種に高齢者肺炎球菌ワクチンが追加され、接種費用の一部を助成しています。平成28年度対象者、市内に住所を有する方で、次の生年月日の方。昭和26年4月2日から昭和27年4月1日生まれ。昭和21年4月2日から昭和22年4月1日生まれ。昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれ。昭和11年4月2日から昭和12年4月1日生まれ。昭和6年4月2日から昭和7年4月1日生まれ。大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ。大正10年4月2日から大正11年4月1日生まれ。大正5年4月2日から大正6年4月1日生まれ。過去に高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は対象になりません。対象期間、平成29年3月31日まで。平成29年4月1日以降の接種は全額自己負担となります。接種回数、1回接種。助成額、3000円。接種費用の一部助成となり、1人1回限りです。生活保護受給者の方は全額助成ですので、医療機関に申し出てください。接種場所、市内指定医療機関、赤城病院、芦部クリニック、江田小児科内科医院、勝本診療所、久原医院、桜耳鼻咽喉科クリニック、佐野胃腸科クリニック、品川クリニック、品川外科病院、品川病院、出口整形外科医院、長崎県壱岐病院、春島診療所、平山医院、松島医院、三竹内科循環器科病院、湯の本診療所。必ず事前に医療機関へ予約をしてください。臨時福祉給付金の申請は3月31日までです。市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116。 平成28年度臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請期限は平成29年3月31日までです。給付対象者と思われる方で、まだ申請がお済みでない方は、早めに申請しましょう。臨時福祉給付金。給付対象者、次の1から3すべての条件を満たす方。1、平成28年1月1日現在において、壱岐市に住民登録をしている方。2、平成28年度分、市県民税が非課税である方。ただし、平成28年度、市県民税課税者の扶養親族となっている方、または事業専従者となっている方は対象外。3、平成28年1月1日現在で、生活保護者でない方。給付額、 給付対象者一人につき3000円。申請場所、市役所郷之浦庁舎1階市民福祉課、各支所、各事務所または郵送。年金生活者等支援臨時福祉給付金、低所得の障害、遺族基礎年金受給者向けの給付金。給付対象者、次の1から5すべての条件を満たす方。1、平成28年1月1日現在において、壱岐市に住民登録をされている方。2、障害基礎年金または遺族基礎年金等を受給されている方。3、平成28年度分私県民税が非課税である方。ただし、平成28年度私県民税課税者の扶養親族となっている方、または事業専従者となっている方は対象外。4、平成28年1月1日現在で生活保護者でない方。5、低所得の高齢者向けの給付金3万円を受給されていない方。給付額、給付対象者1人につき3万円。申請場所、市役所郷之浦庁舎1階市民福祉課、各支所、各事務所または郵送。なお、電話による給付対象についての確認は一切できません。申請書の制約、同意事項により給付対象の確認を行うこととされておりますので、ご了承をお願いします。また、申請後の課税情報の調査等により、被害等となる場合もあります。満100歳、長寿を祝って、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116。市では、満100歳のお祝いを迎えられた方に、褒状と祝い金を授与しています。徳田早紀様、郷之浦町、大正6年1月16日生まれ、介護老人保健施設広風で元気にお過ごしの早紀さん。100歳のお誕生日当日にご家族や職員の方々に囲まれてのお祝いとなりました。若い頃は牛飼いなど農業をしながら野菜や果物を持って商いに出たりと働き者で6人の子供を育て上げられました。90歳頃まで家の周りの草取りをされるなど元気にお過ごしで、テレビのプロレス中継やゲートボールを楽しんでいました。その後もなるべく一人で動けるよう、できる範囲の運動を欠かさず、食べ物にも気を使われていたそうです。早紀さん、これからも元気に長生きしてください。市橋藤江様、石田町、大正6年2月1日生まれ。自宅で元気にお過ごしの藤江さん。大分出身のご主人と結婚され、九州電力の勤務であったため、引っ越しを重ねながら、専業主婦として子供4人を育て上げられました。子供さんは、卒業後ほとんど島外に出られ、ご夫婦で暮らしていましたが、ご主人を亡くされた後、90歳を機に次男夫婦と同居されています。若い頃は着物の和裁をされたり、旅行も好きで95歳頃まで次男夫婦と出かけていたそうです。食事は好き嫌いなく、特に肉が好物で、パチンコも好きでされていたそうです。藤江さん、これからも元気に長生きしてください。写真が2枚あります。1枚目は、徳田早紀さんを囲んだご家族と白川市長です。2枚目は、市橋房江さんとご家族です。写真終わり。